トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー、市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は氷見市の林正幸市長です。中心市街地での賑わい創出をと、新たな出店を応援するチャレンジショップの整備や、去年誕生した氷見市ビジネスサポートセンターによる商工業者への支援などについても伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿き伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は氷見市の林正幸市長です。まずは新型コロナウイルスのワクチン接種や氷見市の最近の動きについて伺いました。
市民の皆さんの関心が高いと思います新型コロナワクチン接種、高齢者への接種が行われていますけれども、
氷見市におきましても集団接種が氷見市いきいき玄関におきまして5月19日から始まりました。また金沢医科大学氷見市民病院におきましても23日からそれぞれ始まっております。また24日の月曜日からは市内19カ所の協力医療機関での個別接種も開始をされております。この接種の予約につきましては電話がつながりにくいといったことで本当にご不便をおかけをいたしておりますけれども、受付体制の改善も図っております。ただ期間ごとの予約枠がいっぱいになるということもありますので、そういった場合には一時的に受付を休止する場合もあります。そういうことでありますけれども、ワクチンにつきましては十分にありますので安心して予約をお願いをしたいと思います。この高齢者の方々の接種が今度終わりましたら、次は基礎疾患のある方や高齢者施設等の従事者など次の優先順位の方々に対しまして順次接種を実施をしていく予定でございます。
さて最近の動きではですね、来年10月開館予定の新文化交流施設ですか、これを管理運営する文化振興財団がこれ設立されましたね。
はい、仮称氷見市新文化交流施設の管理運営や文化振興を担うための法人として氷見市文化振興財団を去る4月に設立をしたところであります。氷見市にはこんな面白いホールがあるという全国へ向けての積極的な発信も期待をしております。工事の方ですけれども、昨年10月に着工いたしまして来年7月が完成ということで、来年10月の開館を目指しております。大変待ち遠しく思っております。
そしてですね、移住定住住宅ですが、これ2棟まもなく完成なんですね。
はい、今新型コロナウイルスということで、首都圏等から地方都市への移住ということも大変、脚光を浴びとるわけでありますけれども、昨年度から氷見市のその地内の私有地におきまして移住定住促進住宅、モデル的にですね2棟を整備するそういう工事を行っておりまして、この6月中旬には完成予定になっています。氷見市に移住して一戸建ての家に住みたいなと、ただ一気に家を買うというところまで決断できないな、そのような方が多いと思いますので、このモデル住宅に最長1年間住んでいただきまして氷見市での生活を体感して自分のライフスタイルに見合った地域というふうに思っていただいて、そして家を 空き家を買う、あるいは改修する、一戸建てを建てる、まあ、そんなことで提示をしていただきたいというふうに思っております。家賃は5万円と、募集を行ったところであります。実はこのモデル住宅の周辺には、敷地内に4棟から5棟分の私有地もありますので、将来はその敷地内で自分の住宅を取得、新築されることも期待をいたしております。
はい、それからですね、地域おこし協力隊第6期生が任命されました。まあ、4人なんですが、その中には吉本のお笑い芸人さんもね、いらっしゃるとか。
そうなんです。新たに4名の方を採用いたしましたけれども、その中の一人は吉本のお笑い芸人で、彼には地域情報番組のリポーターとして番組制作の支援をしていただこうかというふうに思っています。地域おこし協力隊の成果としては、3年間の任期が終了しても氷見市の場合、引き続き半数以上の方が市内で定住を続けられておられます。地域おこし協力隊の皆さんに期待することといたしましては、普段住んでいる市民の皆さんにはあまりその良さ気づいていないわけでありますけれども、地域や各種団体の皆様と一体となって、地域の活性化に取り組んでいただきたいと、そういうふうに考えております。まあ、
それぞれの分野での活躍、そして氷見での、ね、定住を期待したいですね。
総務省の制度で都市部から地方に移り住んで地域の活性化に取り組む地域おこし協力隊、氷見市で現在さまざまな分野で活躍されている方は10人となり、県内でも多い方とみられます。活動期間は最長で3年間。氷見市では任期が終わっても半数以上の方が市内に住み続けているということで、今後の定着率の向上に期待です。トップインタビュー、いいね富山。ここで林市長お気に入りの曲です。
市長、今日の1曲目ですが、
はい、中島みゆきさんの時代です。今本当にコロナで皆さん大変、苦しい、辛抱の時代だと思いますけれども、2年後3年後5年後振り返ると、この曲の出だしにあるように、あんな時代もあったよね、苦しかったけど今は何事もなかったようにやってますよというふうに、なんとか皆さんで今は辛いこのコロナの時代を乗り切りたいということで、この曲をお聴きいただけたらと思います。
中島みゆき、時代。
トップインタビュー、いいね富山。氷見市の林正幸市長に小山健一がお話を伺っています。さて、氷見市の商業活動に変化、そこには去年誕生した氷見ビズと呼ばれる氷見市ビジネスサポートセンターなどの支援もありました。
この春、中心市街地にチャレンジショップがオープンしました。一方で新規出店も順調のようですね。
はい、この3月27日には町中で新たにチャレンジショップがオープンをいたしまして、魅力ある3店舗が新たに出店したところでありまして、4月から本格稼働を始めています。氷見市では令和元年度に氷見商工会議所や市内金融機関などと連携をいたしました氷見まちづくり協議会を設立いたしまして、町中活性化事業に取り組んでいます。この事業では中心市街地のエリアマネジメントを進めるとともに、企業創業等の相談支援を行う氷見市ビジネスサポートセンターを設置をいたしまして、事業者の皆様を強力にバックアップしています。その中心を担っていただいているのがエリアマネージャーとビジネスサポートセンター長で、この二方はそれぞれ全国公募で任命をしたところでございます。その一環として整備したこのチャレンジショップにつきましては、氷見の海探検館や氷見の江公園、氷見番屋街に近い空き店舗を改装したもので、飲食用1区画、物販用2区画の合計3店舗を受け入れることができる施設となっておりました。そして中心市街地での新たな出店を応援するため、まずはこの3店舗に2年間 チャレンジショップで事業を営んでいただきまして、2年後には実際に自ら街中で出店していただくことを目指すものであります。このチャレンジショップが街中のにぎわいの創出に寄与するだけではなくて、将来の出店という目標に向かってチャレンジをし、成長して元気に羽ばたいていただける拠点となることを期待をしております。
一方で街中での新規出店もこれ順調なんですね。
そうなんです。令和元年度には街中新規出店7件出店がありました。また令和2年度でも6件出店をいたしております。まあ、その他にも、2件ありましたけれども、最近こういった街中出店が進んでいるということで、大変嬉しく思っています。
そうした店舗とかですね、チャレンジショップも支援しているのが氷見市ビジネスサポートセンター氷見ビズ。去年6月にスタートしてから、これ相談件数が1000件突破したということですね。
そうなんです。これは昨年6月に設立したんですけれども、全国で大きな成果を出しているビズモデルという、ビジネスコンサルティングを行うセンターでありまして、北陸初と全国24番目の、行列のできる無料相談所ということで中小企業の支援を行っています。それがこの5月13日には、1年を前にして相談件数1000件達成をいたしました。毎日多くの事業者の皆様にご利用をいただける中で、皆様のニーズに応えるべく、 IT とかあるいはクリエイティブに強い専門家人材なども活用しながら、売上アップに向けた販路拡大や新商品開発、そして企業創業や経営業への支援など幅広い相談を行っています。また販路拡大や売上拡大につながる経営セミナーである氷見ビズセミナーを月1回開催をしております。このビジネスサポートセンターを通しまして、市内の経済振興、空き店舗対策、雇用増加と新たな仕事の創出を図ることを目指しております。相談は無料ですので、ぜひ多くの事業者の皆様にご利用いただきたいと思っています。
氷見水の支援が形になった例としてはどうでしょう。
はい、最近ではドブロクトックである氷見の密縮が生息するドブロクが新型コロナ需要減少で、そういう危機にあるということで、氷見水においてソフトクリームを扱う老舗の和菓子店と連携をしたソフトクリームを誕生させるなど、そういう変わったことのいろんな店舗をつなぐような、そんなことも成功事例としてございます。
氷見の商業の発展には氷見水の役割、これ大きくなってきてますね。
氷見ビズ氷見市ビジネスサポートセンターの活動の中でも、どぶろくを製造している民宿とソフトクリームも扱う老舗の和菓子店を結びつけ、どぶろくで風味付けしたソフトクリームを販売というように、さまざまな相談を受ける中で異業種交流を進めての新たな分野の開拓などに注目です。トップインタビューいいね富山、ここで今日の2曲目です。林町から東日本大震災の復興ソングの一つとして知られる秋川雅史で明日という日が。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
修行に来た伝説のコアラじゃないの。
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ。伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、氷見市の林正幸市長に小山健一が聞いています。
氷見で最近よく見かけるという観光客向け小型電気自動車氷見カーですか、これを利用したスタンプラリー始まってますね。
はい、昨年9月末から街中新交通システムといたしまして、小型電気自動車氷見カー、これを4台導入をいたしまして、観光客等に使っていただいております。街中で見かけられるようになって、おしゃれな乗り物だねというようなお話もだいぶ広がってまいりました。 この度その氷見館を使いまして予約や観光、町巡り情報等を提供しておりますスマホ向けのアプリココ知る氷見モビというのがあるんですけれども、これで氷見館を予約したりとかできるわけなんですけれども、このアプリを活用いたしましたGPS スタンプラリーをこの5月1日から開始をいたしております。このスタンプラリーでは怪物くんのキャラクターモニュメントや海浜植物園など市街地20カ所の観光スポットが設定してありまして、アプリを起動したまま近づくと自動的にスタンプが貯まる仕組みとなっております。このスタンプを集めていただきまして、数に応じていろいろなグッズが当たるということであります。どうか多くの皆さん氷見館をご利用されて多くの楽しみを味わっていただきたいと思います。
そうですね、何度か氷見を訪れている県民の皆さんにも、これ氷見館に乗ってスタンプラリーを楽しんだり新しい発見をしたりするといいかもしれませんね。
トップインタビュー、いいね富山。今日は氷見市の林正幸市長にお話を伺ってきました。中心市街地での新しい店の出店の動き、そして氷見ビズ、氷見市ビジネスサポートセンターの支援によるすでにある店などの活性化、今後の氷見市の商業環境の変化に注目です。この番組をリアルタイムで聞くことができない方はラジコのタイムフリー機能を使えば、1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。FM 富山のホームページポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週6月10日は南砺市の田中幹夫市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。